ゴチタツゴチタツゴチタツ
五次元ポケットからの脱出。
どうも
どうも、
トランペッターのヒロでございます。
今日はほとんど僕は喋りません。サックスのニーナです。
五次元ポケットからの脱出、略して
ゴジダーツ。
喋らないですか？
あのね、早々に言っときますけども、うん、今日は僕は喋りません。
お腹痛い？
っていうか、そっちで勝手に喋っててくださいっていうような回になると思います。
僕なんか悪いことしました
ね。いや、あなたは全然悪いことはしていません。
あれのことかな。
そう、それ。
あ、それか。
それだよ。それ。
ちょっと。悪いなと思ってたんですけど。
あの時はダメだと思うな、あれは、本当に。それだから僕はちょっと怒ってるから、あ、もうこれ以上喋りません。
お漬物忘れたからでしょ、今日。
そう、お漬物しゃ。そう、じゃあお漬物、
ね。やっぱ食い物の恨みはやけん、やっぱり。大きいから、ね。でかいですからね。
そう、あ、もう本当喋ってるじゃん。違う、そうじゃないの、うん。今日はね、
どうしたんですか？
喋らないっていうのは、実はね、うん、僕の隣に、もう変える？変えるんじゃねえんだよ。
あ、違うの？
僕の隣に、
はいはいはい。
あのね、
何かが見える。
そう、何かが見える。最近ね、そういうことが見えるようになったんです。そんなことないです。
怖いな、怖いな、と思ってたら、みたいな。
怖いな、と思ってたんです。違う。
違うの？
名前が似てるからってそういうこと言うんじゃない。実は、僕の隣にです
ね、
もう一本、だから、じゃあ、バカ野郎。だから、何か言おうとするときかぶせてくんな、つってんだから、いつも。
いや、怖いな、
と思って。なんだろうな、やばいなと思ったらね、違う、そういうことじゃない。僕の隣にね、はい、もう一本マイクが実は立ってるんですよ。
そうですね。
そうです。
うん、
ということは、どういうことかと言いますと、うん、今日はゲストをお招きしております。
おー、やった。
中南じゃないですよ。
この前ね、ナンバで会ったんですよ。
あ、ナンバで会ったの？
うん、出たいー言ってた。
あ、ほんま、うん、
でも今日の収録日伝えたら、うん、無理ーっつってた。
忙しいふりをして、本当に。はい。そうなんですよ。はいはいはい、で、隣でね、さっきからね、もう喋りたくてうずうずしてると思うんで、うん、登場していただこうと思います。
はいはいはい、
さあ、この方です。自己紹介をお願いします。
お願いします。
どうも、ポテロックちゃんでーす。
はい、どうも、ポテロックさんでーす。
はい、ポテロックさんでございます。
ニヤニヤして聞いてました。
はい、拍手。
これは、何をする回なんでしょうか。
これはまあ、夜な夜なラジオを撮る回。
あ、そうですか。
はい、そういう回です。はい、はい。というわけで今日のゲストはポテロックさん
ということで。はい。よろしくどうぞ。
知る人ぞ知る。いっぱい皆さん知ってはります。
これみんな知らないと思いますよ。
嘘やん。じゃあ、まあ、とりあえず自己紹介して。
うん、
あのね、トランペットもちょっとだけ吹いてます。そして。
いや、まあまあ吹いてると思いますけどね。
いや、今年一回しか吹いてないから。まだ、ほんまにやばい。最近どんどん吹く機会なくなってるんだけど。
平成最後の。
そう。あと、なんか、曲をちょこちょこ作って、
うん、
いろんなとこにこう、ポーンと放り投げて、
はいはいはい、
それを、なんか大人たちが、なんかいろんなことに使ってくれてはります。
なるほど、ね。
そう。だけど、僕の名前が一切あんま出てないので。
あれ、名前出てないんですか？
出てないんですよ。
あ、そうなんや。
やけど、そこの、その大人たちの中のその、なんか名前のとこには僕の作家名は載っけてるので、まあ、変な話、その、印税はもらえるんですよ。だけど、
ね、
その、うん、作曲家としての名前は全く出てないので、
へ
ー、だからあの人何してんやろ、家こもってって感じの人ですね。
なるほど。
でもまあ一応ずっと音楽をやっておりまして、
職業作曲家みたいな、
かっこいいね、それで聞こえるとね。やけどそんなね、もうギリギリの生活でまあなんとか食ってる感じですよ。
なるほど。そう、いや、僕ポテさんとね、あ、結構なんだかんだ付き合いは長い。
そうですね。
そうなんですよ。ですね、だからポテさん、まあとりあえず僕たちとの関係を、うん、まあちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、
うん、
で僕はあれですよ、和城やってる時に、トロンボーの陽一郎、
もうそのところからか。
そう、うん、で和城の陽一郎トロンボーのね、
うん、
この前もちょっと話、イカナゴの話で出ましたけど、その時の陽一郎の同級生なんですよね。
そう。陽一郎さんはみんな、
同級生ですか？
同級生もやし、うん、幼馴染です。
そうでしょ？で、同じ吹奏楽部。
同じ吹奏楽部。
あ、そうなんや。
小中とずっと一緒で、近所やから、いつも遊んでた音楽とか関係ない頃から。
そう。
同じお絵描き教室行ってたから。
へぇ、あ、そうなんですね。
そうなんです
よ。絵習ってたから。
で、それの絡みでトランペット吹いてる人がいるって言って、あれいつだった俺全然覚えてないんだけど、最初の初対面で。ビートネイチャーはやってた？
やってて、やめた
ぐらいの時だよね。
それ知らないでしょ。何それ、それ
知らないです、うん、
僕ね、その東くん、陽一郎くんと、まあ、ブラバンをやってて、ね、うん、で彼は普通の大学に行き、
はい、
高校を経てね、大学に行き、で僕はあのとある、まあ、とあるっていうか大阪音大に、まあ、行きまして、はいはい、
とある大阪音大、
とある大阪音大に、じゃあ言うとあかんのかなという、
こ
うい う、
いいよ、
はい、それいいですね。うん、で、入って、で、その入るまではすごくトランペットに情熱を燃やし、俺はトランペット吹きになるんだと高校3年まで思ってたわけさ。で、大学入りました。
入りました。
そしたら、うん、そんなにみんな上手くなかったり、うん、そして上手い OB の人が来て、うん、食えてなかったり、うん、
なるほど、
いろいろ見ると、うん、これ俺ダメだと。
なるほど、
そこでもう第一の挫折ですよ。
ボテロック少年、
これラッパ吹いてたら俺死ぬなと。
ほうほうほう、
そうですよ。
なるほど。
でそういうとこから、うん、まあ、クラシックだけやってたんですが、うん、そのジャズ科の人間を見つけては、僕そんなんもちょっと興味あんねんみたいな顔をしてねちょっとそういう人と仲良くしたりとか、
ほうほうほう、
あのティーンズミュージックフェスティバルっていうヤマハさんがやってたバンドの大会があるんですよ。それ僕高3の時にうちの高校の軽音が、一応出てて関西大会にまで勝ち進んどって、うん、それに関西大会がトラで出たんですね、
うん、へ
ー、そう。でそこで、対戦やったんですけど、対戦したのが、うん、あと、BJ って言ってね、あのベーシストのあの人、うん、
笹井
さん、笹井さんがやってはったバンドやってね、
はいはい、へえ、笹井 BJ が、
そう
で、へ
あれやった、ジェームス・ブラウンの曲やった、
へ
え、 I feel good てれれれれれれ、
はいはい、
同じ曲やって僕らもそれやって、うん、で対決して、はい、で向こうが賞取って、
はい、
で僕は僕らは思い出作りやったから、うん、それで終わりやったんやけど、うん、いや仲良くなって喋ってたら、いや彼らはずっとやってるバンドでオリジナル曲があって、うん、ずっとこれからもやっていくと、
うん、
でサックスの人はもう後々にバークリー行くん決まってると、バークリーの音大に、うん、山本さんっていう人ね、僕の同い年の人やったけど、で第4行くと、
うん、
これから大阪行くと、
うん、
そういったらうち入りやっていう話になりまして、
うん、
へー、
ほんでバンドに急にね大学のとこも入ることになって、
うんうんうんうん、
でその大会で全国大会で優勝したのが愛子さんね、 あの愛子さん、
あの歌うたいの愛子さん、
あの歌うたいの愛子さん、はいはいはい、そしたら愛子さんも同じ大学やって、
うん、
で学年一個上で、なんとこれ言えるかな、どうしようごまかしてこれはあかんか、あかんね、優勝されまして、
はいはいはいはい、
でヤマハからデビューされまして、
うん、
でまあいろいろあってヤマハ変わっちゃったんですけど、うん、そこからまあヒットして今大スターになられてるんですけど、だから僕らの先輩のブラックボトムさんとかね、
う
ん、普通に大学ジャズ科でいてはったし、
うんうんうん、
ユンさんね、皆さん
あの、はいはいはい、
お仕事ユンさんでもクラシック科、
ユンさんクラシック科で、ユンさんは早くからクラシックで一応レッスンは受けてるけど、外でずっとジャズバンドやってはって、
はいはいはいはい、
で興味あんにやったら遊びにおいでえなみたいなノリやったんやけど、
うん、
やっぱりその本気のとこに飛び込む勇気はなかなかなくて、
うん、
すごい中途半端なところでバンドはしてるし、はいはいはい、ちょっとアドリブの練習もさせられてはいたけど、
うんうんうんうん、
どのスケールで吹いてもいいかようわからへんけど、
うん、
なんか慶応の先生にペンタだけ教えてもらったな、そういえばみたいなノリでね、なんとなくごまかしごまかし、
うん、
やけど横にはもうバークリー行くブリブリの人おるし、
あーなるほど、
ベース笹井さんやし
はいはいはい、はい、
もうめっちゃ蹴られながら、はいはいはい、だけどでも自分ではいや一応俺大学ではクラシックやから、クラシックやからっていう逃げ方もしつつ、どっちつかずで、
へ
ー、その時のボーカリストが後々にやるあのバンドの、 あの服部翔太郎さんって方で、あの後々に僕あのストーンドソウルピクニックっていうね SSP っていうバンドでにぎやかなバンドやるんですけど、それのまあリーダーで
インストの、 そのね俺 SSP をはじ、初めて見に行ったな、見に行ったのが多分なんかファーストコンタクトだったような気がするのよ、ポテさんと。
へ
ー、ほら何個にほらベイサイドジェニー行った
で
しょ、
出てた、たまに
あそこ観覧車があるところ、
はいはいはい、
海遊館の下のところね、うん、あそこのイベントかなんかに、ポテさんがやってる SSP っていうインストバンドなんですけど、インストバンドやるからイベントがあるからっ
って言って誰かに誘われて見に行ったのが俺のファーストコンタクトやったと。でその時に挨拶をしたかどうかは全然覚えてないけど。
してないしてないしてない。
あしてないね。してないしてない。してないん
だけど。それだから結構前
かなり前。うん。もうベイサイドジェニーないからね。
20年ぐらい前。
そうそうそう。うん、でそれ見に行ったのが初めて見て、そっからなんだかんだで会い。会うことになったんだっけ。
そっからね、だからね、またね、10年近く開くんですよ。
開くんだっけ。
へ
え。SSP をやり出して、やけど、あんまりライブとかもせずに、だらだら曲だけ作ってて、うん、そしたら、なんかテレビとかで、バジェロが出だして、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
で、周りの友達から、あれ、東君やでって言われて、あ、そうなんや、と思って、例えば大阪とかフラッと歩いてたら、ストリートとかをやってたね。うん、
あ、やってたね。
うん、そワンマンとかで精力的にやってて、うん、うわ売れてるって感じだったね。僕らはまだ作ってライブしようかどうしようか、やめとこうかみたいな、ほとんど人前出てなかった。
あ、そうやったっけ。
やってたけど一応
なんかライブはしてなかった。すごい、いい何インストバンドがいるよって、俺まあインストのバンド好きなので、うん、それで見てたような気すんねんな。
先にだからニーナさんらがドーンとやってて、
で後からあ、それでライブ来てかなんかで楽屋かなんかで挨拶したのかな。
いや僕ね、ニーナ君ちゃんと喋ったのは、うん、SSP もその後にやるビートネイチャーっていうやつも終わってからなんかせなっていうので東君に相談して、うん、ニーナ君紹介した。
それでだったっけ。
そうそう、だから10年くらい。
そうかそうか、
へ
そうか、それでミーチャーズか。
そうですよ、
ミーチャーズっていう、まあ、伝説のユニット、あれ。
半年。もうちょっとやった。
もうちょっとやったかな。
あ、そうか。
もうちょっとやった、そのユニットがあって、ポテさんが作ったバックトラックに、サックスとトランペットを乗っけて、やるっていう、ちょっとお手軽にいろんなところ行こうぜみたいなバンドあって。あ、名古屋も行ったよね。
一回行ったね。
一回行ったよね。
行ったね。
名古屋一回行ってやらせてもらったりと
か。あれでもうええかなってなりましたけどね。
ちょっとね。
うん、もういいかなって思ったね。った
ね。実家来たもんね。
そうそうそう。
うちのあの家にいたボスっていう、ちょっと大きな、ね、犬にえらい気に入られてね。
そうそうそう。
そんなこともありましたよね。で、その後だから
モンキー5。仲良し。
そうね。ちょっとなんとなく仲良しなのよ。
そうそうそうそう。
ほいでモンキー5やるでしょ。
そうそうそう。
で、その後ね、その二人を中心に、ポテさんが作ってた、そのミーチャーズでやってた曲とかをバンドにして、で、
はいはいはい、
で今もう売れに売れているあのカルメラさんの、
ね、
あの
メンバーと、ね、
ベーシストとか、
はいはいはい、
ギタリストとかと一緒に、
う
ん、バンドやっていろんな、ね、ボーカルゲストとかも呼んでやったりって言ってすごい仲良くなっていって。
なるほど、
うん、
僕だから今もちょっとさっきは濁してるんやけど、
うん、
その一応トランペットインストバンド少しやりました、
はいはい、
でまあ、ワジェロもバンガンやってはった、
うん、
でそのトランペットをもうこれかなわへんなってまたなってインストバンドやってて、
ほうほうほうほう、
いやそれこそブラックボトムさんとかね、
はいはいはいはい、
ビッグホーンズ B さんとかと一緒にブッキングされるわけですよ。
あ、なるほど、
まあ、まあ当時はでもその辺ですよね。
そう、
うん、そうなっちゃうもんね、うん、
急に僕らだけめっちゃ下手な
下手というか、
なんかやってる音楽のセンスだけを買われて、うん、なんか急にでかいフェスとか出始めるようになって、けど、
それビートネイチャーで？
違う、SSP。
SSP か。
で、SSP は、本当にノリが合う人だけで集まったから、
はいはいはいはい、
練習を全然しなくて、いきなりぶっつけ本番みたいな感じで、
なるほど。
すごい下手なんですよ。
で、下手とか。
メロディーとかも、うん、なんか鼻歌で歌えるような簡単なメロディーだけ、だからその曲のセンスだけで、なんか急にでかいとこ、ポンされるからすごいね、化けの皮剥がされるというか、すごい上手い人になるあ、だからペズとか、そう、東京やったらペズとかで一緒に出てて、
あ、
うめ、まあまあ、
編成とかね、そう、
そ
ういう意味では、
まあ、そうですね、
一緒やもんね。
インストやったら
インストでくくられると
そこに入れられますわ。
で、ね、僕らね打ち込みやったんですよ。だからバックトラックは作って、そこにギターとキーボードと管楽器だけが生っていう、
はいはい、
だその編成も面白がられて、
うん、
ね、ライブハウスじゃなくてクラブに出始めて、
そう、
ね、あ、なるほど、
でイベント系のダンスミュージックの人とかで一緒に並べられたりとか、
うん、
で後々にそういうビッグホーンズ、だからライブハウスで時はそうブラックボトムさんとかすごい人たちと並べられて、いやもう無理無理無理ってなりながら恥ずかしい恥ずかしいってなりながら吹いてて、でこれはあかんってなって、そっからなんですけど、僕ね、何を思ったのかとか、打ち込みの部分は結構自分で頑張って作ってたので、
うん、
ラップを始めるんですよ。
はいはいはいはい、
これ知らなかったでしょ。ニーナ君は知ってるんですけど、
俺もガンガン知ってるよ。
僕ね、だからスチャダラパーとかああいうゆるいラップ好きで結構、
はいはいはいはい、
でリスナーとしてのヒップホップはファンだったので、うん、ちょっとそっちの憧れもあって、
はい、
ちょっとだけ SSP をやりながら陰でこそこそラップユニット始めてて、
そう、あ、それがビートネイチャー？
そうよ。
あ、そうなんだ。
陰でこっそりやってて。
嘘やん。
そしたら僕当時ね、学ラン来てゴールドチェーンブワーつけて、ちょっとランディ MC のパロディみたいな感じでちょっと面白いことばっかりやってたんですよ、はいはいはい、
うん、
で結構それがいきなり受けてもうて、それもなんやけど、だからね、ライブ2発目とかで普通にジュールっていう結構でかいイベントにもうお前出ろってなって、一番最初から、ね、野宮真紀さんピッチカード5の、ね、の前座やらされて、しょっぱながそれやって、
いいですね、ほ
んでこいつらおもろいってなって、いきなり、うん、正直ラップもそんな知らんのよ。なんか半分ジョークみたいなノリで始めて、歌詞だけ書いてノリで、でおもろいってなって、いきなり結構でかいイベント出て、そっから、それを見てた偉いさんが、あいつおもろいなってなって、そっからレギュラーになって、
ああ、そうなんや。
で、結構そっちがどんどんどんどんライブが決まっていって、
はいはいはい。
そして、SSP リーダーの服部翔太郎がそれぐらいから、作曲家としての仕事をね、ちょこちょこ取るためにね、こう個人活動をしていくはずですよね。
なるほどなるほど。
で SSP の名前を使ってじゃないな、認められて、結構お仕事が来始め取ったんですよ。
なるほど。
でもう彼はあんまりバンドでどうこうしたいというよりかは、作曲を世に出したい人なんですよ、
自分の作品をね、
自分の作品を。だからまあ運転して車一台で東京行って名古屋行ってとか、こういうのね、そういうのが苦手なタイプ、うん、その時免許も持ってなかったから、今でこそ似てしはるけど、だそういうのじゃないっていうのがずっとあったみたい でだんだんちょっと気持ちがリーダー的にもなんか SSB が離れていって、そして僕がなんかラップ勝手にやってるからで当時実はマネージャーさんいたんやけど、だからマネージャーさんにはそのラップユニット早くやめろってずっと言われててんけど、
SSB のね、
そうそうそう、あ、なるほどね、
なんかちょっと人気出つつあるもんやから、うん、なんか止められへんくなってもって、はいはいはいはい、でそっからね、服部さんはね、劇団の音楽監督やったりとか、
あ、なるほど、
ビレッジヴァンガードですごいプッシュされてるなんか歌謡曲をスカにアレンジするなんかコンピューターがあったんだけど、それでね、もうガッポガッポ、もう儲け、めっちゃ儲けはって、すっごい売れたったん
で。俺、ビートネイチャーは、あそこですよ、ファンジェートワイスかなんかで、初めて見て、
ね、
キャベツとか投げてましたから
ね。うん、そうですね。
あれ、なんて、ジェームズ・ブラウンのパロディでしょ、あれ。
そうですね。
なったあれ、
ゲロッパーゲロッパーっていうのに合わせて、うん、スリッパーとかね、メロンパンとか、
あ、メロンパンか、
メロンパンスリッパー言いながら、
あれキャベツはなんで投げてたので
、キャベツで投げたんで、実は解散ライブなんですよ。
あ、そうそう、解散ライブ、
解散ライブで最後にみんなにね、花束もらうんですよ、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
で俺の時だけキャベツ来たんですよ。
あ、そうかそうか、それでか、
で歌いながらキャベツを投げて、こう最後まで爆笑で誰も泣くことなく、
そうそうそう、
それで引退するっていう、
引退する、そのビートネイチャー、 それから SSP、
そう、
はいはいはい、でまあそういう意味ではいろんな関わりを持って、
すごいね、
5、6年はね、トランペット全く吹いてないですよね。だから
ラップしてたもんね。
ラップしてたんですよ。
一緒にやってるモンキーファイブでもようラップしてたもんね。俺もトランペット吹きたくないっつって、結局サックス一本やんみたいな感じではやってましたよね。
なるほど。
っていうような2人、僕たちなんですけど。
そ
うそうそう、逆にヒロさんとポセさんは何なん？
は、それこそ、ね、ヒロさんは、僕は実は、その SSP をまずやった時の初代のマネージャーっていうのがいたんですね。
はいはいはい。
はい、その初代のマネージャーが、某、言っていいんですか、これはよくないんですか、某、
テーマパーク、
テーマパークですよ、
はいはいはいはい、
これ名前出さんはいいですね、
まあ、とりあえずは、まあ、
そう、
まあ、あそこですよ、
某テーマパーク、関西といえばあそこですよ、の今、音響さんなんですよ、あの方が初代マネージャーなんですよ、
そうなんですよ、
あ、そうかそうか、そうだね、
そうなんですよ、
あそうか、
で、音楽の仕事もちょこちょこやってるんやったら、仕事あるから、手伝いに来てということで、音響のお手伝いとか、なんか打ち込みのお手伝いとか、
はいはいはい、
後々にね、
はい
はい、ちょっとトランペットも吹かせてもらったりしましたけど、そういうので、6、7年、ちょこちょこ行ってましたね、その忙しい時期だけ、本当に忙しい時期だけ、ちょこちょこと行って。で ヒロさんとか吹いてるやつのリハを俺がなんかちょっと
手伝ってたり
とか、
うん
うん、先にじゃあそのスタッフさん音響スタッフさんとして出演しているヒロさんとかを見ていた。
そうそうそうそうそうそう。
あ、そういうこと。
そうだからなんかね、
彩子さんもいたしね。
ふわっとふわっと会うたんです。
ふわっとでトランペット吹いてるんですみたいなこと言ったってこと。
いやでね、ちゃんとお話しさせてもらって挨拶させてもらったんは、あれですよ、トナカイのやつです、
はいはいはい、トナカイ、クリスマスの
時に、ね、
裏方じゃなくて、あれ声かけてくれるの誰なんやろ、トランペットでどうですかっていう話になったんですよ。
あれ多分ね、俺から言ってるんですよ。
え、上言うてくれたんですか、あれ。
そう、なんか
吹いてんやったらどうですかって、
ラッパ吹き探してて、でほうほうほうほう、それこそニーナさんに聞いたんちゃうかな。
あ、そうか。
誰か言いませんみたいな。
あ、そうだね。で、そんなことあったね。
ポテさんはみたいな話にな
って、うん。あ、そう
だ、
うん。
あ、そうだそうだ。
なんかそんならメール入れますわ、みたいな。
はいはいはい、はい。そうそうそう。
で、
いや、実はラッパー吹いてまして、言って。
ちょっと俺に感謝しろよ。
ありがとうございます。
そう、だから多分ニーナさんきっかけちゃうかな。実際その、だからラッパー吹きとして応対
ね。そうね。面と向かってご挨拶させてもらったら、その、サンタの時ですわ。サンタのショーの時ですわ。
あ、そうだっけ、うん、あ、じゃあもうちょっとだけなんか感謝してもら
って。感謝してますよ。もちろんじゃないですか。
じゃあ今日の晩ご飯おごってもらっていいかな。
食べたわ、さっきも。ケンタッキー食ってた
わ。ケンタッキー食ってた。ケンタッキー言えてない。
いや、商品名やったらあかんのかなと思って。
それでか。
そうよ。
それで二人は繋がったのか。
そうそう。
そうやと思います。そうなんや。なんやなんや。俺が愛のキューピットってことやん、じゃあ。
で、僕はだからもともと知ってた
けど。そこは流す。
知ってたからね。
あ、そうなの。あ、そうか、そうか。
そっからの、まあ、つながりではあるんですよ、うん。でもなんか別にこう、一緒にバンドやるわけでもなく
て。そうね。一緒に、だから、その、がっつり音を出すみたいなところはあんまないですよね。
あんまない。で、それこそ全然ないんちゃいます？
ないっすね。だから、もう、ジャズミュージシャンっていうイメージだったんですよ。
まあまあ、そうですよ。
そう。
で、俺から見たら、うん、だから、二人、トランペッターではありますけど、うん、やっぱ全然違う、何、スタイルでやってはるから、うん、面白いなと思って。
そう、だから今日だから僕から見ると、うん、ポテさんは、バンド側の方なんですよ。
そうそうそう。
バンドマン。
そうそうそう。で、僕、どっちかというと、個人ミュージシャンという
か、そうそう。
何でもやるけど、いろんなとこ行って、このバンドでどうのこうのみたいなんではない
と、ね。そうそうそう。
っていうイメージなんで。
うん、でも、俺は見てると、うん、共通項はなんかありそうな気はするんですよ。うん、なんか、どこかが、
なんか近そうです
ね。そうやね。なん
か、その、
他の、だから同じような、ヒロさんと同じような、うん、仕事をしてはる、音楽として仕事をしてはる、うん、トランペッターの方々と、
うん、
ポテさんを比べたときに、うん、やっぱりそこはすごく一線が引けるのよ、俺の中で。うん、でも、はい、ヒロさんとポテさんは、なんとなく同じ、その縁が大きいような気はしてるんですよ。なんやろ、何か、それを言葉でしろって分からない。
うろうろしてるし。
うろうろしてるし。
いや、一応本職はジャズって言ってるけど、ロックやってたり、
そうね、ああ、そういうね。
その、弾き語りの人のイベント出てたり。
う
ん、
そう。
僕ね、ざっくりと自分は音楽の人っていうのは言えるけど、うん、トランペッターと全く思ってないです。
なるほどね。音楽人ですね。
そうです。
ラッパが吹ける音楽人。
そうそう。だから、トランペット吹くのが好きだから、だからこんなん吹きませんかって言われたら頑張って吹きますよってなるけど、叶うとか、倒そうとかなんか、あの人に、なんかほら、ライバルを蹴落とそうとか、なんか、あいつには負けへんぞ、みたいな。
そんな感じでやってありますよ。
いや、俺ない
っすよ。あ、そうでしょ？
ないか。
ないもん。
なんかほら。
全然ないよ、そんな。
なんかほら。
しかも俺、ジャズ屋さんやけど、うん、ジャズも、その、ビバップじゃないところにいるんで、その、
そうか。
何？普通のジャズマンの、その、くくりにはいないんですよ。
なるほどね。
で、周りに誰もいないんですよ。だからその、
そうか。
で、も
そうよね、確かにちょっとちゃうよね。
ロックバンドもホーンセクションでいてるわけじゃないので、
そうか、
単品でいてるから、 そのホーンセクションの人でもないんですよ。
そうやね。そうだからトランペッター、トランペッターじゃないですか。だから僕は冒頭今日は喋りませんって。もうあとはもうトランペットの話をいろいろしてくださいっていう意味で僕はもう喋りませんからね。
まあまあ喋ってたけどね。
そう、まあまあ喋っちゃったね。少し貫徹しようかなと思ったんだけど。
結構これね、意外とマイク通ってへんとか悪口ばっかりやからね。
嘘つけ。マイク通ってへんとこってあるんかいや。
いやだからそのポテさんとはね、なんかこう仲良くさせてもらってる感はあるんですよ、勝手に。
うん、だから全然普通に、だから俺もっと私的っていうかプライベートでもなんかいろいろやっても。やってるんだろうなぐらいの感じ
で。
そう、
前ね、前長渕剛のライブ誘ったぐらい。
そうそうそう。
なんと、何何それは何何それは、ね、見に行こうよ。
違う、ね、
僕の招待をいただきました。
そうそう、誕生日に急にヒロさんからメール来て、今日来ますかって言われて、僕ね、そのね、1週間前ぐらい引っ越したとこやったの。
あ、言ってたね。
そうそう、ほんで、家とっちらがってて、家具とか段ボールが出っ放しやって、やけど、今日は誕生日やし、今日はちょっと掃除やめようとかいう日やって、そしたら、メール来て、長渕剛行きませんって言われて、おーと思って、
そうそうそう、
急にメール来たと思ったら
それで、僕ね、知らないジャンルに結構こう出向いていくの好きなタイプなんですよ。はいはい、知らないものを知るのを知る。
そうね。
だから長渕剛さんってもちろんね、名前は知ってるし、大スターですよ、うんうん。で、有名な曲はもちろん知ってますよ。はいはいはいはい、だけど、その何十曲もね、聞いたこともないし、うん、あの一体感みたいなね、はい、ちょっと味わってみたい気はするから、うん、一応もう僕、一応結婚はしてるんで、うん、奥さんに、長渕剛誘われてるけど、どうって言われて、うん、ちょっと考えさせてって言われて
奥さんに
やっぱね、
まあ、ちょっと女性からすると飛び込みにくいところではありますよね。
女の子にしたらちょっとこうネタっぽい人に見えちゃうんですよね。どうしても長渕剛ってもと売れすぎてる人ってね、すごすぎる人って、
男臭すぎるんだ
よね。そうそう
そう、
ステレオタイプすぎるというか、
わかるわかる。
僕はそういう男臭いとか、ザ・縦社会とか、なんやろ、ヤマト魂とかっていうとこをすり抜けてすり抜けてふわふわとなんとか生きてきた人やから、でもそういうとこをなんかこう垣間見てみたい気はするんですよね。ちょっと覗きたいから、僕はね7割ぐらい行きたかったんですよ、ほんまに。
あ、結局行ってないの？
そう、結局言わといてよ。そうそう、
7割ぐらいはっていうところで
も、俺は7割やねんけど、ごめんって嫁が言ったんですよ。
嫁1割5分ぐらい。
嫁は、
いや、もっとないんじゃん。
嫁は、
0.2%
ぐらい。ごめんって言ったから、
1輪ぐらい。
そのごめんは、行きたくないっていうごめんやったんで、うん、ね、ああ、そうかって言って。
誕生日やったからね、やっぱりそこはこう、まあ、そうかそうか、イベントせな、なんかあかんから。
そうね、ご夫婦としても、引っ越しもしたし、
そう、
何事もない日やったら多分、
そうそうそう、一人で。行ってた、行ってた、一人で全然行ってた。そうそうそうそう。
そうそうそう。
じゃあ、興味はあったんですよ。
うん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
ぐらいかな。
やったんですか、おいって最後。
あ、一応僕は
行くねー、
いや、ギター弾いてた人知り合いでしたし、
あ、そうか、
バンドの、
だけどそのね、ザっていうね、ミュージシャンっていうかね、その王道の人と絡むことが僕あんま今までなかったので、
なるほど、
なんかこうこうやったら売れるんだよっていうことをしなくて、変わったことをしてるからミュージシャンズミュージシャンじゃないけど、その人らが面白がってくれてちょっと CD を出せたりとかっていう感じでずっと来てたね、はいはいはい、ちょっと変わったことばっかりを
空いてる道、空いてる道を
そうそうそうそうそうそうそう、
ザ隙間産業
だけど、はいはいはい、たまにこうすごい人と並べられる時があるから、もうちっちゃなって、うわーって、うまい人怖いっていう、細々と来たから。
なるほどね。
そうそうそう。だけど、うん、まあ僕ももう40超えてるんですけど、もう30過ぎた頃から、いや、これね、こう、なんか抜け道だけ行ってても、これ食えるようにならんなっていうので、
なるほど。
これなんとかせなあかんって言って、うん、それこそだから、さっきの陽一郎さんにちょっと一回呼び出してね。
うん、ああ
相談ねんつって、
はあはあは
あ、あのやってた SSP も今解散状態や、うん、やってへん状態、うん、ほんで、うん、その後にやってるラップユニットもこの間解散したと、うん、でも今からサラリーマンなられへんと、うん、なんか音楽でやりたいねんと、
うん、
誰か紹介してくれへんって言って、うん、そっからニーナさんですよ、
う
ん、
あ、それで俺か、
そうなんですよ、いや、うまいよって言われて、
そうなんや、
いい人おるよって、
あ、そう。
で、僕的には、東くんは言うたら幼馴染やし、うん、気心も知れてるから、うん、東くんも一緒にやりたかったんですよ。
ああ、言うてたよね、それね。
で、なんかやろうよって言ったんやけど、ね、うん、東くんはその時に、その時にじゃないな、今もされてるんですけど、ファビュラス・バイブレーション。
はいはい。
ね。バンドされてて、
聞いたことある、聞いたことある名前ね。
聞いたことある。
バイブレーション。バイブレーションじゃないですか。
全然僕呼んでくれへんバンドね。
あ、違う。
それよ。
それよって。
それよ。それが、まあ結構調子よく、こう、イベントもやってはって。
結構ゴリゴリのクラブイベントやってましたもんね。
ゴリゴリやってましたね。うん。
夜中。月、2回
月1、月1。
月1
で、日曜日やってたけど、もう今ちょっと休んでる。
深夜でしたよね、あれ。深夜。
オールナイトもやってたし、オールナイトじゃなくなったのが結構
あのクラブ系がちょっとこう
バタバタしてね、そうできなくなってね、
まあなんか早めに終わってましたもんね。
そうだからデイイベントにして、うん、毎週第3日曜日とかに、審査橋でやってましたけど、2、3回
行った俺
それ、うん、もうちょっとまあいろんな理由でお休みしててですね、うんうんうん、
じゃあさ、それ以外やりたくないって。
そうあいつは本当に
それ以外のことは全然やりたくないね今っつって、やんのいろいろやったらいいと思うんやけど俺は今ファンクで生きていきたいからって言って、いや本当に信じ込んだはってね、その時、
そうです
今でも、そのファビュラスにいるニーナさんを紹介する、
そう
そこが面白いですよね。
そうね、
まあそういう意味ではいろんな化学反応ではないけど、あったんちゃうかな。もともとだから今引っ越したって言ってましたけど、もともとのねお家に
集まってね、
あれですよ、集まって、
そう、
それこそ防音も何にもしてない部屋で、
普通のマンション、
思いっきり吹き散らかしてましたからね。これいいのっていうぐらい。
僕その時ラッパー持ってなかったんですよ。ラッパー持って
ないから。持ってなかったん時。
持ってな、もともと借り物があって返してって言われたから。
借り物や借り物や。
だから、ね、ヤマハのいっちゃいやすいやつ買って。
はいはい、はい。
ペラペラの音でカスカ。いっちゃいやすいモデルですわ。
なんていうモデルですか。
何やったっけ、ほらさっきヒロさん言ってたやつ。
2335。でもその当時やったら。
当時ね、7万ぐらい。7万ちょい。7万1000買ったかな、安かった。
当時2万台なかったっけな、もしかしたら。
めっちゃ安かったよ。
1335。
5万9000とかで買ったんかな、6万ぐらい。
で割引とかなしでしょ。
支柱ないやつ。
ないやつ。
支柱なくて、あの、こう、こういう薬指かけるとこ、こう移動する。
それ。
やつですよね。
それ。
はいはいはい。
うん、それだ、うん、
それ
それだって俺よく分かんないけど、
ね、すっかすかす音だけど、もうだからブランクがあるからもうそれでいいやと思って吹いてなかったからね、何年か、
うんうんうんうん、
でやるとやっぱね、ニーナさん当たり前に毎日吹いてるからね、
うん、
もちろんうまいしバテないし、
い
やいや、
うん、
僕ね 2,3 曲でもダメになるんですよ、ね、
夫婦言うてたね。
そうだから桶は結構打ち込みは毎日やってたからいろいろ作れるんだけど、うんうんうん、ペットが追いつかへんですよ。
なるほど、
ね、毎日吹いてへんし、
はいはいはい、
これは埋められへんなっていうのがあってで2巻しかないでしょ、
うん、
メロディー吹く、じゃあソロ誰が取るってなったら、
うんうん、
もう大体ニーナさん言ってもらっても時々吹かなあかんでしょ
それはね、もういろんな色が欲しい
ですよ。でテーマ戻ったら口死んでるっていうあと急にちっちゃなるっていう。あ、
だからお前ラップ始めたんか
あ、でもそれはそう、
なるほど、
そういう時にヒロさん呼んだらよかったね。
そうなん
その時だってまだ知り合ってない。
そうか。だから僕 ね、トランペット吹きじゃなくて全然いいんすよ。やけど音楽でできることのなんかが、まあ人前に出んのは、まあトランペットとなんちゃってラップぐらいやったから、それぐらいがちょっとできるぐらいなんで。
裸のブロマイドとかあったもんね。
そうなんですよ
あのそのねレコーディングしてるし、そのお部屋ね、はいはいはい、前のお部屋の時になんか段ボールがポーンと置いてあって、暇な時に何やろなこれと思ったら、うん、この人のヌーの写真出てきて
全裸
何やねんこれ、
全裸、
そう、
気持
ち悪
っ、全裸のブロマイド撮ったりしてます。
でも物販ですか。
物販でしょ。
写真
売れまくって売れまくってやらしいよ。
なんかそのラップユニットの時は
ちょっとヤフオクで探してみよう
か出すかな。
なんかいかにおもろいことをするかっていうことがテーマやったんで。
あ、まあね。
そう、SSP の時一応トランペットも吹いてたんやけど、うん、もうトランペット関係なくていいから、なんかおもろいことできる変かなと思って。
はいはいはい。
そうやね。ブロマイド作って売ったりとか、それこそゴールドチェーンを自分らで作って、物販で売ったりとか、結構これ売れてて、全部売れちゃったんだけど、T シャツとかな、グッズばっかり売ってて。
いいじゃないですか。
でもね、CD も出したんですよ、一応。ちゃんと事務所も1年半ぐらいは入って、 ナイス橋本さんって一時結構デビューしてはった人ですけど、と同じ事務所入って、で、友達やったんで、
うん、
ナイス橋本さんのデビューシングル僕が作らせてもらってるんですよ。だから一応そういうこともしてるんですよ。そうそうそう。
なるほど。
シーモさんとかね。名古屋の、当時はシーモネーターっていうラッパーやったんですけど、
はいはいはい、
となんか仲良くさせてもらって、一緒になんか出させてもらったり、その時は、トランペット吹けますよねって言われて、
うん、
引っ張り出してきて、2曲ぐらいね、シーモさんの曲で実は僕トランペット吹いてるんですよ。それは CD 入ってます。そうそうそう。
うわ、すげえ。
すごい。
うんうん、まあまあギャラはあれですけどね。
ギャラは
もうまあすごいすごい額持ってますよそら。売れてはり紅白出てはりますからそらすごい。
何百万ともらってる。
あまあそれはすごい額持ってますよ。札束積まれてますよそら。そらそうです。
ああそうですか。
へ
え。ああシーモさんねまあこれあれなんですよ、和ジャロの時もシーモさんちょこっと仲良くしてもらってる時があって。シモさんのライブかなんかで本セクションがいるって言われて、ああじゃあ俺もちょっと頑張ろうかなと思ったら、
うん、
バリトンはいりませんって言われて編成的に
バリトンだけ切られた。
違う違う、アルトとね、アルトとバリトンいりませんって言われて、トランペット、ロンボン、テナサックスだけで、
ね、なるほどね、バラ売り、
そう、うわーむっちゃ楽しみにしてたのにっていうのは今ふっと思い出しました。
なるほどね。
陽一郎くん出てたもんね、
出てたね、
あの時ね、
そうそうそう、あそういうことか、
そうそうそうそう、
なるほど。
それもじゃあトランペッターとしての話を二人でしなさいよ。
トランペット、
ね、俺結構喋ってるやんだから。
ほんまやね。
そうだよ。だからもうそろそろじゃあさ、もうこれ結構長くなってきたから次回とかに回したらトランペットの話とか。
そうしますか。今35分ぐらい。
そうでしょ、
ね。僕はね、もうヒロさんにはほんまのこういう楽しい話じゃなくて、ただただいっぱい質問がある。もうだからこれ僕マイクだから回ってなくても普通に喋りたい、
うんうん、だから多分これ収録時間よりもそっちの方の時間の方が長くなってると思いますよ。
ポテロックの聞いてみようのコーナー
そうそうそうい
いですね。
始まる
聞いてみよう。
ただったら質問したいことがいっぱい。
じゃあもうあなたはもう毎週来て、
うん、
一つずつ質問して
もうだからもう勉強ですよ、うん、ジャズトランペッターに学びたいことだらけ
なんで。もうなんやったらこの番組のディレクターしてください
よ。ああいいじゃんいいじゃん。
なんか
そうそうそうそう、
うん、
ポテディで。ポテディってないね。
ポテディ
P なのか D なのか。
ポテディしましょうか。
PD してくれ、PD。
そう。
うん、
これ、
どうでしょうみたいな出てくる、
ね。顔は出さないけど、声ばっかり出てくるやつ。
そうそうそう。
あれですよね、だから、うん、僕が行ってた大学のジャズ科の先生のお弟子さんですよね。
そう
です
ね。
そうですよね。
一応、うちの師匠は非常勤やったのかな。
僕ね、お会いしたことないんですよ。
もう、だって、今年の1月で死んで6年。
あ、そうそう、亡くならはってね。
で、その亡くなるまで12、3年寝たきりやったから。
あ、で、僕が大学行ってる時はね、来られてました。
あ、ギリギリ。
うん、ちゃんで授業されてたんですけど、うん、僕は、まあ、クラシックで行ってるから、はいはいはい、授業は取れてなかったんで、そうそうそう、そう来てた来てた。
その当時のミュージシャンは死ぬほど怖い言ってましたけどね。
怖いんや。
うん。めちゃめちゃ怖いですよ。
ああ、そうなんや、
ね。でもね、お客さんからしたらすごい人って言われる。うん、
いや、僕の、うん、ミキ君はご存知なんですか、二人は。ミキ君、横地君。サックスの。
横地さんは僕知ってます。
横地さんは僕も知ってます。
ミキさんは、島村楽器の先生とかも今してはるじゃないかな、うん、確か。
こっちですか、こっちの。
ね、あれよ、大日音。あ、言っていいんかな。
めっちゃ出ちゃった。関西なんですね。
関西です。もともと神戸の人ですもんね。
あー、そうか。
いや、ミキさんは知らん気がするな。
マジか。
うん、お会いしたことないような気
が。そうか。
横地さんは、俺結構若い時に、ちょこちょこなんか、一緒になってました。
で、横地さんは、古谷さんの光弘さんに、なんか仲良くしてはったから、
うん、
結構一緒に出たりしてはった。
なるほど。光弘さんが大阪音大ジャズ科の、
1期生
ですね。
そうブラックボトムとかと一緒。そうそうそう。だからよう来てはって。リュウコジ君とかとわちゃわちゃやってはって。
へ
ー、うん。で、その時のトランペットが一人しかいなかったんです、生徒が。
はい、
学年に、
はいうん。
で、僕も全然出ないですけど、その子はハイトーン全然出ない子をやったんですね。
なるほど。
で、ビッグバンドの時にトップ吹ける人がおらへんからって言って、いや僕も全然出ないんですよ、
うん。
全然出えへんけど、うん、空いてる時だけ来てって言われて、
うん、
ビッグバンドの授業だけたまに なんのだから、まあ、変な話単位はもらえないんやけど、うん、上吹く人がしんどいからって言ってたまに僕も出ないんですよ。でも
エキストラみたいな感じで、
そうそうそうそうそう、
あんまりだからハイノートヒッターではないもんね。
全然違うから、うん、だからきついんやけど彼は全く出なかったんで、
うん、
そうそうそうそう、時々それでミキ君とかと絡んだりは横地君とかしてたけど、
あらそう、なんかそういうさ、ちょっと昔のミュージシャンの方の話とかさ、
しましょうか。
そういうのをちょっと、
そうね、だからうちの師匠、僕が弟子入りしたのが高校の1年2年とかぐらいの
辺やから、高校の時からもじゃあジャズの方に進もうという
やつ。いや僕だからね、中高吹奏楽部やけど、吹奏楽部がジャズバンドやったんですよ。
あ、
ジャズのビッグバンドやってる吹奏楽部やったから、
へ
え、ジャズしか通ってなかったんですよ結局。
え、コンクールだけクラシック吹くみたいな感じですか。
うん、あのいわゆるその吹奏楽部って夏の大会で、
そうそうコンクールね、
コンクールで、
う
んうんうん、金賞とか銀賞とか、あれとは全く別に、ね、関西にスチューデントジャズフェスティバルっていう、うん、ジャズのビッグバンドの、大会があったんですよ。今ももちろんあるんだけど、それも夏やってて、それもだから、まあ、金賞銀賞みたいな感じやけど、ね、名前が全部違って、神戸市長賞とか、
は
あ
は
あ、兵庫県知事賞とか、なんかそういう名前で、あとその、順位がないやつは奨励賞とか、
は
あ
は
あ
は
あ、とかでなんかいろいろあって、だから一応大会なんですよ。
習いたかったには出てたんですけど、そんな。
で、僕も初めはあれですよ。近所のヤマハさん。
ああ、はあ、はあ、はあ。
で、
ヤマハの先生に、
そうそう、トランペットレッスンを受けてたんですよ。その時はあれ、その学校でもらってくる曲が吹けるようになりたいっていう、そう
ね、
そのジャズとか吹奏楽とか、うんぬんじゃなくて、もらってくる曲を、上手に吹けるようになりたいというだけのあれで習いに行ってたんですよ。で、だから先生、その当時の先生はクラシックの方、
ね。そうね、ヤマハの人ほとんどそう
だもんね。うん、で、後に Facebook でその人を見つけて、ご無沙汰してますみたいなつながりにはなったんですけど、で、その人に、で、ちょっと大きなってきて、ジャズってアドリブとかあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、ジャズのことをちょっと習いたいって相談したら、うん、僕はクラシックやからそれは教えられへんとって言われて、で関西やったら、藤井の道さん、京都のラッパーの人か、唐口さん、
全然わからない僕もほら
か、うちの師匠の奥田、
そう奥田さんは知ってた、でも、
奥田正蔵がいるから、まあ実際ライブでも聞きに行っていいなと思う人に言ってみたらって言われたんですよ。その人らがそのレッスンやってるとか教室やってるとかいうのも別に分からへんけど、その辺が有名やから聞きに行って、でいいなと思う人やったらそのレッスンしてほしいですって言ってみたらっていう話を聞いて、そうかと思ってまあでもそこでだから、でも何、僕はジャズできへんからって言うてくれたから、うちは師匠に会ってるんですけど、まあそのなんとなくジャズっぽいことを教えてもらってしまってたら、うんうんうんうん、多分やってないでしょうし、
うん、正直な先生やね。
そうそう、だからその方はすごいなと思いながら
潔いですね、
うん、でだから僕はそのままたまたまその当時ジャズライフって雑誌あったでしょ、
うんうんうん、
今も出てるけど、うん、あれの後ろがね、全国のライブ情報やったんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、何県って書いてあって、ライブハウスの名前が載ってて、何月何日誰それって、うん、まだインターネットがそんなにね、
はいはいはいはい、
今みたいになってる時期じゃないから、はいはいはい、それをこう見て教えてもらった名前を探すわけですよ、
は
あはあ、たまたま次の日に奥田が、芦屋のレフトアローンってライブハウス今もあるんですけど、はあはあ、で、自分のバンドで出てるっていうのが書いてて、はいはいはい、親父に言うて連れてってくれって、
いい行動力
で行って、なんじゃこいこの人ってなって、
やっぱすごかったっすか、
うん、トランペットってこんな楽器なんやみたいになって、ほんでレッスンしてますかみたいな話を聞い てレッスンはしてへんって言われて、
うん、でその時は大学は行ってあれへんかったの？
行って入りました。
あ、うん、それ個人はやってないっていう、
うん、あの そもそもね教えるの嫌いなんですよあの人。
あ、そうなんや、うん、
でも関西でその大阪音大のジャズ科を作るってなった時に、うん、関西でジャズマンって言ったら当時あの人やったから、
あ、そうかそうかそう、
ラッパーやったら、うん、どうしても来てくれって言われて、いやいやいやいや言いながら行ってたんですよ。だからあんまりその何若い子に教えることに対して興味はなかった。
そうか。
でレッスンしてへんって言われて、いやちょっと教えてほしいんですって言ったら、いやいやって言われて、ほんで3話レコーディングスタジオって
中津にある
んですか、はいはいはい、あそこの、サウンドディレクターやってはったんで、いや3話にいてるよみたいな話を聞いたんで、さ、そっから俺1週間3話に通ったんですよ
かっこいい、
弟子にしてくれ言って、
かっこいい。
で1週間断られて、で最終日にもうあの向こうが折れて、
分かったっつって かっこいい
で親父連れてこい言われて、親連れてこい。でなんか教えたらこの子はプロになってまうから、うんうんうん、そのこっちの世界に入ってまうから、
なるほど、
その僕は責任取れへんよと。
それでもいいんかと。
そうそう、こんな世の中に来てしまうけ ど、
なるほど、
いいんですかって言われて、
肩気になれへんけど
そうそうそうそう、
こっちの世界行ってまうぞとへ
え、うん、教えたらちゃんと教えてまうから絶対こっち来るからって言われて、
もうでもめっちゃ習いたかった僕、
うん、でそんでだからもう ほんまにだから弟子入りですよ、う
ん、直属の弟子ですね、
うん、で一応ねもう一人今お医者さんかなんかやってはる人が、僕も面識ないんですけど、あの一人弟子みたいな人がいてたらしいんですよ。でもラッパはそのアマチュアでやってはるとか感じだけなんですよね。だからその直属の、だから大阪問題ですげえ世話になったあのミッチさんとか、あの辺はもうすごい世話になってるんですよ、あの大阪音大時代に。でだからまあ弟子みたいな雰囲気ではあるんですけど、その直系ではないらしくて、だから俺もだからもうほんまに何やってるスタジオ鍵開けに行って終わって掃除して鍵閉めて師匠の家で飯食うてみたいな、
そういうこともやりつつ、そうそうそう、落語家みたいね、
うん、なんかライブの時は入りの時間に一緒に行って後ろでこう見てたりとか、
弟子やな、
そうそう、やってましたよ。
だからか、うん、いや僕ね、
うん、
ジャズは吹くもんじゃなくて聞くもんやっていうイメージで好きではあったし、うん、勝ってなんとなく聞いてたけど、トランペッターの名前も知らんし、もちろんサックスも知らんし、曲名も全然覚えてへんし、けど、
うん、
なんかブラックミュージックが好きで、お小遣いでジャズとかソウルだけをなんとなくジャケ買いはしてたんですよ、
はいはいはいはい、
だけど自分が吹こうとは全く思ってなかった。分からへん、どう吹いてんのこれっていう、なんか最初にメロディーがあって、
うん、
急にパラリラリラリラ違うこと吹き出すけどあれは何っていうとこだけど、かっこいいし、うん、雰囲気は好きやから聞いてはいたんですね、
うん、
で、軽音の友達が高校の時おったから、
はいはいはい、
京都にラグってあの知ってます、
ラグ
っていうライブハウス、
はいはいはい、
連れられて行って、
うん、
だけど軽音の友達が行くからちょっと、ロック寄りではあるんだけど、
うん、
でね、ベース天野翔さんとか、ね、
ああ翔さんね、翔さん仲いいですよ僕、
あほんまっすか、いかついかついとかあれですよ、ドラム力也、東原力也さん、力也さんとかっていうのを見て、はい、えげつない人を見て
はい、
はい、まあえげつないじゃないですか、で、うん、前座とかで結構若手のちょっとジャズ系のバンドとか出るんですよ、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃうまいんですよ、
うんうんうん、
でこっちは行ったらあかん、危ない殺される
そう、ね、危ない危ないとこやね、うん、
見た目も怖い人ばっかりやしって、うん、だけど好きは好きで、
はいはいはい、
そっからそういうドミュージシャンっていう感じのセッション系のとか、うん、割とだからスキルをブワーッと見せるような演奏とかも好きは好きで、
うん、
あの夜中に夢の乱入者っていうあっただの知らないですか、
それはね名前は聞いたことあるけど、
あそっかちょっと世代こっちより、
うん、俺は知ってる知ってる、
ね、夜中にね渡辺克実さん、ギタリストのがホスト で、ね、はい、でベースが
清
水光さん、清水光さん
で、はい、清水さんやったんよ、
そうそうそう、ドラムが力也さんで、力也さ
ん、
ギター誰だ、あギターが克実さん
か、
で毎回ゲストを招いてもうドセッションをめっちゃするんですよ、うん、
はいはいはい、
ありましたね、
で基本ジャズなんやけど結構ロックのこともやったりとかね、
そうですよね、
それはすごい好きで、うん、絶対俺には無理ってなってね、
うん、
でも音大行くことになったけど、で うまくても食えてない先輩を見て、ああもう演奏は無理なんだっていう。だけど好きなことが音楽しかないから、うん、なんかできることっつって、だから、ね、そのジャズ科の、セッションとか、あのビッグバンドとかのもう呼ばれたのすっごい嬉しかったんやけど、あの演奏じゃなくて普通に教えてほしかったね、こうはこうなんだよとか、ただただ前に出てプレイヤーとしてじゃなくて知りたいが強くて、習いたいっす。翔太さんのレッスンはだからね受けれなかったんですよ僕の立場 でビッグバンドは人足りてへんからいいよっていう感じで、
え、クラシック科におったらジャズのレッスンは受けれない、
受けれないっす。
あ、そうなんや、
受けれなかった。
受けれないっていうのはその規則としてってこと？その自分が行ったら受けれるけど、
いやでもだって
その単位として認定されない、
されない、もちろんされないし、だってビッグバンドもされないんだけど、ビッグバンドはもうトランペット数がいないから、
うん、
まあノリで来ていいよみたいな。でなんかジャズ科の年に1回のなんか発表会みたいな、まあライブするんだけど、お祭りもトランペットいい品からつって借り出されて、うん、全員ジャズ科なんだけど僕借り出されて、その時はね光弘さんがめっちゃ教えに来てくれって、だから横地さんとサックスはね、ミキさんと、そうすごい人ばっかり囲まれて、だからやっぱ 初代の人らがねすごい優秀な人多かったですね、
ジャズ科。今でも関西の業界にはしっかり残ってはったのか、
そうそうそうそう、ブラックボトムの道さんとかね、あの人らはジャズ科じゃなかったんですよ、でも実は、
うん、ユンさんとかもそうですもんね。ユン
さんクラシックやし、もうあのすごいトランペッターね、関西のトランペッターといえばミッチーさんっていうぐらいね、うん、あの人はね、最初ね、多分ね短大かなんかブラスバンドかなんかで入って、だから変な話でクラシック落ちとこはるんですよ。クラシック受けたけど、
音大ってその当時はクラシックの4年の
やつ。
そうです、
まずねクラシックの4年があります、うん、でこれを落ちたらクラシックの2年に降りれるんですよ。
短大がある、
短大に。
あ、それはクラシックの2年ですか。
そうです。でその下に音楽科っていうのがあって、音楽部っていうのがあって、それがポピュラーと、ジャズと吹奏楽なんですよ。で管楽器はポピュラーないんで、ジャズか吹奏楽どっちかなんですよ。だから変な話、クラシックの4と2を落とさはってジャズ行ったんですよ。だけど そっちが向いてた。いや、おそらく受けとかはるみたい、どうやら。
あ、
だから最初クラシックで入ろうとしてあるけど、やっぱり音色的なとことかで、
まあ
うまくても、ね、音色的にちょっと華々しい音色すぎたりとかしたら弾かれるのかもしれない、わからない、それは。そう、僕受験の時に、うわこいつめっちゃうまい、ええ音、綺麗な音、絶対こいつかなわへんと思ってたやつが落ちてたんですよ。で僕受かってるから分からんもんやなと思って、全然分からんもんやなと思って、 あいつ落ちてんのに俺受かったんやみたいな。
え、今はだって大阪音大も4年のジャズがあるでしょ。
マジで、
うん、
今4年になったんや。
確か その短大じゃない、
マジで
4年の大学の方のジャズ科が今あるはず。
結局ね、だからクラシックだけやって、うん、はい、まあ、社会出ました、食えません、じゃあちょっとポピュラーの仕事もやりましょうってなるじゃないですか。やったらやっぱジャズちゃんと学んどった方がね、うん、いいんすよ。両方やったらいいんすけどね。いや本当に思ったもん。
いやでもね、日本
めっちゃ思ったよそれ。
日本はね、いまだにそうですね、クラシックはクラシック、ジャズはジャズ。
そうだからね、どこ
あれ日本だけですからね。
そうでしょう、
アメリカはそのクラシックもジャズもできた当たり前
だから。あ、そう、あ、そうだね、
そうでしょうね、うん、
ほら某をテーマパークのメインのショーとかになったら、うん、楽曲すごい派手な楽曲、まあ、毎回やるでしょ、はいはいはい、で、うん、そこでほらトランペット演奏したり、はいはいはい、もしくはせずにダンサーさんが踊ったりとかしてたりするでしょ、うんうん、あれとかねすっごい予算なし、あ、まあ、ヒロさん知ってるか、
だってあれ LA 録音とかじゃないですか。そうそうそう
そう、
で向こうのハリウッド映画とかのなんか作ったりとかアレンジとかしてる系の人らがやってて、うん、まあ2人して知ってるか、
うんうん、だってトランペットウェイン・バージロン吹いてたもん
だからなんか1000万とかクラスのお金がかかってるんですって、うん、名前出したからね音響の人。
いやもう大丈夫でしょ、
いやポロって出たけどそうで、うん、今日日結構打ち込み足したりって普通になってきてるでしょ、
まあ最近はね、
あれ全生音で、うん、ピコピコ系のシンセとか全部弾いてますからね。
まあそりゃそうでしょうね。
でありえへんハイトーンとかが こうカーン出てくるわけですよ、うん、そしてそこに弦も乗ってくるわけですよ。だからクラシックでもないしジャズビッグバンドでもないけど、な
んかポピュラー系、
そうそう、ね、サウンドトラック的なね、うん、あの映画音楽みたいな感覚のね、そう、だからあの人たちはどっちも深張るわけやもんね。だからね、
ウェイン・バージョンなんかはクラシックも上手ですし、
そうですよね、
ジャズももちろん、
そうやと思うわ、
うん、アメリカなんかは音楽学校はジャズ科で入学しても2年間はクラシック必須なんですよ。
ああ、
それはいいと思う。いいやね。
で、クラシックができないやつにジャズなんかできるわけがないっていう理論。
それがいいと思う。
その音楽の基礎はやっぱりそのクラシックにあって、まあ、ジャズなんて言うてたかだか100年ぐらいの。
その、
歴史的にはね。
そうそうそう。1917年が一番初めのレコーディングなんで、言うて100年やから、
ね、音大で挫折したんはもう一個大きなのがあって、うん、僕が音大行った時に、
うん、
あのカナダからすごい有名なトランペットの先生をね迎え入れてやったはって、これは名前出していいと思うんですけど、うん、ダニエル・ドワイオさんっていう、こんな太ったそれこそあのケンタッキーのケンタッキーおじさんみたいな身なりのね、
うん、
あのめっちゃでかい人なんですけど、めちゃくちゃ綺麗な音ですごいテクニカルに深ある人で、一応そのクラシックの CD もあの全国流通で出したりしてる人で、うん、もうめちゃくちゃ上手な人やったんです。だから今音大大音映像ってラッパですごい先生おるからって言われて、で入った時にもう若干ちょっと心折れてるんだけど、トランペッターとしては、
うん、
やけど伊藤さん、あ伊藤と言います本当は名字伊藤と言います
このここで
ここで
ボテさんボテさんって言われる、その伊藤さん伊藤さん、はい、伊藤さん片言の日本語で、
はいはいはい、
伊藤さんちゃんと才能あります。諦めないでくださいって言って。で、僕。
日本語で言うてるんですか？
そうそうそうそう。日本語、頭いい人やから、英語とカナダの言葉は何語？フランス語？フランス語。
まあ、フランス語もちょっとありますよね。
フランス語と英語と、うん、と日本語も片言やけど結構喋れはる人で。で、僕ね、あの、普通にアルバイトとかもしとったんですよ、
うん。
で、音大とか行ったら、普通の大学生やったらアルバイトするのは普通なんやけど、アルバイトしてたら悪とされるんですよ。アルバイトなんかしてんやったら練習してろやってみんな言うんですよ。大好き。厳しい。結構そういうとこに関して真面目で。で、伊藤さん、諦めないでください。伊藤さん、ちゃんと才能ありますって言って、ちゃんと練習してくださいって言われるんですよ。で僕の中では、ちゃんと空いた時間を練習はしてるんだけど、
うん、
まあ、深夜の僕、カラオケのバイトしてて、まあ、夜中までヘロヘロになって、次の日一応授業行くだけ行って、みたいな。だからやっぱりそういうのがすごいだらしなく見えるんですよね。ちゃんとバイトとか今我慢してその間も練習せえみたいなことを言うんですよ。
なるほど。
だけどいや僕はそれはもう無理だと。でバンドとかアレンジとか曲作りとか、
うん、
でどうせ吹くんやったらそのポピュラー的なバンドのソウルミュージックとか好きやからそういうのが吹けるようになりたいともう腹割って言ったんですよ、
うん、
おーって言われて、いや実は私若い時にはスタジオミュージシャンもやってましたとか僕今でこそこうやって教授で来させてもらってますけど、スタジオミュージシャン界にはもうえげつないやつおりますと僕いつも
めっちゃ関西弁やないですか
私いつも2番か3番1番なれないって言ってました。もう伊藤さん考え直してくださいって言われて、だからクラシックで行けって言われて、
なるほどね、
あー、
そっちには行くなと、
そう
危ない死ぬ
ぞと。でね僕ね、もうこんなん言ったら笑えるか知らないですけど、うん、1、2年の時めちゃくちゃ成績良かったんですよ、トランペットの
なるほど、
ね、びっくりするでしょうけど、
いやいやびっくりしませんよ。
これね、あのね、すごい普段はもう落第生なんですよね。普段のこれやってこい、うん、あれやってこいっていうね、スケール難しいことやらされたりサンドウェイでやったりボーダーウェイでやったりとかね、全く吹けへんし一番できないんですよその学年で、うんうんうん、だけどじゃあ練習曲やり、あれじゃあ本番に向けての曲決めましょう、テストって曲吹くんですけどピアノ伴奏と、
うんうんうんうん、
で曲になると結構ね音色が結構まろやかな綺麗な音色だったので、
うんうんうん、
あのそれだけでそんなに難しい曲をやらないんですよ僕は、吹けないから、
うんうん、
自分の力量に合った曲を選ぶんですね、メロディアスな割と。
ほうほうほう。
そうすると結局そのはい本番っていう時は綺麗に丁寧に吹くと難しいことをやってミスってる人より僕の方が成績いいんですよ。
なるほど、
ね、なるほどね。
で、あそういうとこはそれも才能やからすごいそっちに行った方がいいっていうのは言われてたんですけど、
は
い、いや僕はもう通用せえへんことを自分が一番よく分かってると。
なるほど。
栄養とでうまくて食えてへん人も知ってるから、
うん、
し 3個上にはブラックボトムさんみたいな、もう僕大学生の時からもうバリバリもデビューも決まってて、
はいはいはい、
結構メディアでも出始めてて、うん、もう事務所も決まってて、でそれと友達のユンさんももうクラシックやけどもジャズのもうビッグバンドバリバリ乗っててみたいな、うん、いやもう全然すごい人いるの知ってるからと、うん、俺なんか無理無理ってなって、そこともう4年やり合ってね先生ともいやもう無理やからみたいな、でその、あのその推しが強くて3回の後半ぐらいからいやもうちょっと違う偉い先生に相談して、
うんうんうん、
僕はあの音大来たし音楽は大好きなんですけど、
うん、
もうトランペットのプロ無理なんですって言って、うん、だけど先生はすごい情熱家で、
うん、
それを求めてきはるんで変えて、ゆるい先生と変えてくださいっつってで
いい、ね、
ゆるい先生に変えてもらって、いいあのレッスン大体曜日決められてるんですけど、
うん、
来たい時だけ来ていいよシステムになって、
うん、
あんま行かないようになって、ね、どんどん不良学生になって、
だからね、やっぱあれポテさんって自分の身の丈を
分かってますよ、僕は
分かってるんだろうね、それがまたそれ成功してるから、そのせその何その成績っていうかさ、
はいはいはいはい、
もうちゃんと身の丈に合ったことをその時にね、その当時そのその都度その都度自分の身の丈に合ったことをしてるから、
すごいな、でも話
れますよ、ね、
話聞いてたら頑固ですよね、
頑固っちゃ頑固だね、
でも頑固かもしれない、
伊藤さん、伊藤さん頑固
伊藤さん頑固だよ、
めっちゃ言われた、
うん、
僕ね3回戦の時にね、うん、メインのトランペットをね落とすんですね。
落とすって
これはね、20年ぐらい隠してて、
落とすのは紛失ですか？
阪急の網棚に置いてですね。
はいはいはい、
そのまま降りてきてしまいまして
ですね。いいじゃないですか。
ヨーヨーマンみたいじゃないですか。
そうそうそうそうなんですか？
ヨーヨーマンタクシーのトランクに。
あ、そうか。で、あの駅員さんすぐ確認したところ、うん、なくなりましてですね。
それはまあそうでしょうね。
そうなんですよ。
それはもうどっかに売り払われてますね。
そうなんですよ。で、そっから高校の後輩に連絡して借り物のトランペットで十数年、
あ、それがあの借り物のトランペットってこと？
そっからね、やっぱね、なんかツボが合わへんというか音コントロールできんようになって、どんどん下手くそになってよりグレていき、
あ、じゃあそのトランペットが怒ったんだよ多分、俺を忘れていくなんて、トランペットの
鍵が見放した、
そうそうそう、トランペットの鍵がちょっと拗ねちゃった、拗ねちゃったよ、
伊藤さんダメだよ、
そうです
私忘れていっちゃダメね、
だからいつも通りの練習してもうまくいかへんから、もうじゃあ作曲しようって言ってマック買って作曲ばっか部屋こもって、で学校行かなくなって、
でもいいじゃん、でもそれがさ今
仕事
になってる、今それになってるわけだから、でそういう意味では、だからそういうその何その起点起点、その分岐点分岐点でそれなりに、だからトランペットも実は自分から忘れてくれと、
そうなんかな、
うん、お前はそっちじゃないぞっていう風に、うん、あの言ってくれて、自分から忘れたのかも、自分からそ の,
そのだってその情熱のある先生に流されてたら今はクラシッ ク,
クラシックの人
かもしれないってことでしょ、
そうそうそう、
ポテロックなんて言ってなかったか
も、言ってない、
そうですね、そうですね、
伊藤で
本名伊藤光留として、
ちゃんとやってくれ言われてた、
こういろんなところにあのタキシードっていうか蝶ネクタイで、
もうカナダ帰らはってんけどね、もうね、
あ、その先生、
もう先生帰っちゃったんだけど、いつの間にか、
まだやってはるんですかね、カナダ、
カナダではやったのかな、でもミュージシャン界では2番か3番って言ってたから
ミュージシャン界じゃなかった、
なんかスタジオだ、クラシック、スタジオミュージシャンとかでは、ね、いつも僕より上手い人がいたから、うん、かなわへんって言って、
いや、スタジオにはだって化け物います
もん、そうそうそう言ってた、だから考え直してって言われた、
ほんまに化け物がいますから、
やめといた方がいいって言われて、
うん、
いや今もその気持ちは変わってないです、
はい、そういう意味だから頑固だよね、ずっと変わってない、
いやいや、すごい、それはすごいですよね、その当時から変わってない、一本通ってるまんまですからね、
そういう意味ではすごいと思いますけどね、
ただね、
なんだね、なんだね、なんだ、ここまで、ね、ここまで言っといて、
忘れてほしくはないのは、うん、クラシックもジャズも聴いたりする分には大好きなんですよ、
でトランペット
吹くのは好きなんですよ、
うんうんうん、
たらトランペッターだぞ俺らはっていう気持ちがゼロなだけで
ゼロなんか、
0.5 ぐらい、
うん、あ、よかったよかった、
でも俺もあんまないっすよラッパ吹き、
いやいや、まあちゃんと吹けるから、でもほら
俺でもだってラッパ吹けるも音楽家の方が好きですもん、
ああ
そうか、そう、あ、そこかもね、
音楽家になりたい、
そこだ、
じゃあ、でヒロさんはたまに急にっていうぐらいでっかいお仕事をやりますっつってくるから、おー俺かってそんな吹いてへんけど、そうそうそうそう、
多分だから
軽いノリで
フィーリングが合うんでしょうね、
そうそう、だそういう意味では同じ、さっきも俺言ったけど、同じそのタイプというか、
うん、う
同じ匂いのするトランペッターだなと思うわけ。だからさっきその、ポテさんが表現した、俺はトランペッターだぜっていうような感じを、もちろんそれがいい人もいるし、
そうね、そうね。
では、そのタイプではない。から同じになるのかもしれないね。
あ、でもあれやね、だ僕もイメージで俺はトランペッターと思ってたけど、実際トランペットなりわいにしてる人、謙虚で何でもやりますよっていう人の方が多いね今はね。若手がそうなのかな、
まあ、若手の方が。でも若手は不器用じゃないですか。
あ、そうか、
僕ジャズしかできません。
あ、そうか、あのほらなんかあれで、あのショーでサンタのショーでやらせてもらってトランペット集まった時も、うん、半分ぐらいはちょっとジャズ系の人よね、うん、どっちかというと
半々ぐらいでしたかね。
で僕はその時にジャズを一回も人前で演奏したことがないんだけど、うん、ね、来月かなんかに急にジャズを吹かなあかんお仕事が入ってしまって、
うんうんうんうん、
できひんけどできますって言ったから、うん、そのジャズを吹いてはるトランペットの人がめっちゃ質問してた、
うん、
ああいう言ってたでしょ、
言ってた言ってた、
そう、うん、あの曲の時のあの部分はどうやって吹いたらいいですかねと、うん、ほんまに分からへんから、
うん、
めっちゃ聞いてた、そうめっちゃビビってた。
俺個人的には多分ね、その何ジャズの匂いしかしない人も、
はいはい、
クラシックの匂いしかしない人もあんま好きくないんですよ、うんうんうん、
あ
しかしない人、
ね、そうそうそう、ね、あんま好きくないんですよ、そのなんかこう狭すぎるタイプの人、
うん、
でその突き詰めてて、うん、極限まで行ってる人大好きなんですよ。
まあまあそうだね、それは多分そうなんだろうね、
あ、なんかそこしか見てない割にはっていう人はあんま好きもなくて、
そうね、
でそれやったらなんか、いや普段 J-POP 聞いてんすよみたいな、
まあ、そうね、
楽しいね、
最近の J-POP この辺が面白くてみたいなことが喋れるクラシック吹きとか、
うん、なるほどね、
結構好き
だった。あ、まあまあ、そうかそうだ、ね、
おもろいやんってなる。
だからポテさんもようけいろんな曲っていうか、そのいろんなジャンルの曲をちゃんと網羅してるじゃない。
そう、ね、そうですね、う
ん、それは自分の曲作曲するその、うん、エッセンスにもなってると思うし、そういう意味ではやっぱそういうことな
んだ、ね、やっぱ音楽人なんでしょうね、うん、その共通点としては。
そうですね、うん、
俺はラッパの仕事の方が多いっていうだけで、その、
うんうんうん、
なんか音楽に関する自分の知らないことはいっぱい学びたいタイプなんですよ、
うん、それはまあそうでしょう。
そうなんですよ、うん、
なるほどね、いいじゃないですか、その一問一答コーナーとか5分ぐらい一個作ってみたら、
ね、次やってみますか
次。
でもこの回をだから半分に分けるか、
うん、あ、いいね、
流し場にするか、
うん、
どうしようかっていうのは
後から決めましょう。
まあ、編集してる段階でもうえっかってなってまあまあ流すんやけどね。
そうね。これがもう1本にまとまってるのか、2本に分けられてるのかは、もうあの、編集者としての、ヒロさんの采配にもよりますけど。
だから、あの、久しぶりにジングルの後半っていうのが出てくるか。
後半が出てくる
か。
出てくる。
しないかもしれないですね。
そう。
いいじゃないですか、いいじゃないですか。
あのジングル置いてあるからね、
ちゃんと。あ、そうです。そりゃそうやろ。
後半ジングルちゃんと。
せっかく作ったんだから、あれ。ああ、そうしましょう、そうしましょう。
まあ、とりあえず第1回はこの辺にしときますか。
そうしましょう。
はい。というわけで本日からのゲスト、
はい、
何回にわたるかわかりませんが、
わかりませんよ。
トランペッターというか、音楽人
が、音楽人、
はい、ポテロックさんをお迎えしてですね、
はい、ありがとうございました。
お届けしておりますので、
はい、
次回も、
はい、
まあ、次回なのか、次回なのか、
はいはい、
まだしばらくゲストコーナー続けようかなと。
はい、まだまだ聞きたいことがいっぱいあります。
ポテロックの聞いてみようっ
てい う
コーナー
をね、
やってみようかなと思いますので、はい、ぜひぜひ次回も次回も次回も
何か言った字を
分から
ない。何か言った字を
聞いていただければ。
はい、そうですね。
いや、噛むよりはいっぱい言う方がいい。
じじじじ。
若干噛んでたけどね。
じじじじじじじじ。
すごい顔してるから今その写真を撮ってあげてやるから。
僕ちょっとタンニング苦手なんで。
嘘つけ。
あんまりこう。
だから、ポテさん、次回はタンギングのこと聞いてやれ。タンギングのこと聞いてやれ。
タンギングはちゃんと。
トリプルタンギングとか。
練習したから、テテ、あ、
いいっすね。
あかんやん。久々にやった。
誰もできへんやん。
ミスった。
危ない。
多分、タンギングはポテさんの方が多分。
当時はちゃんと練習したから。
通ってきてる道は多い。
じゃあ、それは練習したから。それは次回聞きましょう。
まあ、というわけで、はい、本日は、トランペッター音楽人のポテロックさんをお迎えして、お届けしました。
ありがとうございました。
残り二人はいつも通りございます、
はい。
トランペッターのヒロと
サックスのニナでした。
というわけで皆様さよなら。
さよなら。
バイバイ。